おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社
まあ大阪にですね、大阪環状線という路線がありまして、でまあこの私タイガがですね、実際その大阪環状線のとある駅で体験した話、まあ、その大阪環状線のとある駅っていうのがですね、まあ改札がまあ普通駅はあるもんですけど、まあそこの駅はちょっと特殊で、外に出るための改札が1個あって、でもう1個の改札が、とある私鉄に乗り換えるための改札があるんですね。でそこを出たらすぐにもうその私鉄に乗り換えることができる、そういう改札が1個ありまして、でその改札をくぐりますと、ちょうど目の前に喫煙所があるんですよね。で、まあ、喫煙所もタバコ吸うんで、喫煙所行こうと思って喫煙所バーって中入ると、その喫煙所の中がですね、まあなんというか色も微妙に違うかったり大きさもバラバラやったりするトタンがバーっと内装に貼り付けられてるんですよね。でなんかちょっと気持ち悪い喫煙所やなと思いながら、まあいつもそこでタバコ吸ってて、でそこの喫煙所の入り口がタッチ式の自動ドアがあるんですよ。でそこのタッチ式の自動ドアがこうタッチしても、まあ、3、4回に1回しかドアが開かないんですよ。で僕がある日そこへバーッとタバコ吸ってる時にふとあることに気づきまして、ああこの駅の駅員さん喫煙者なめとんなって思ったんですよ。全国八百万のリスニングボーイズリスニングガールズの皆さん、こんばんは。タイガです。
キズです。
タッキーです。
はい、第380回、今回はコア軍始まります。
よ
っ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、ちょっと冒頭からこの人の怖さみたいなのね、
ちょっとよう分からんかったよう分からんかった。
あの駅でしょ、
あの駅、タッキーもよく知ってる。僕はよく
知ってますよ、よく使うからね。
俺はちょっとピンとけんかったけど、はいはい、話の内容もよう分からん。
舐めてる、
うん、どういうこと、
駅員が舐めてる、
駅員が舐めてるってどういうこと。
ボロボロやねもう。
いや、そう、あそこも
あそこボロボロやろ。
ボロめちゃめちゃ環境悪いですよ。
ほんまに。
そうなの。
いや、実はでもこの話、うん、続きがあって、はいはい、
続きがある。
俺まあ数ヶ月前にその喫煙所に行って、うん、でまあこうバーッとタバコ吸っとったら、うん、まあタバコ吸い終わってたおっちゃんが外出ようとしてな、
うん、
でまあタッチ式の自動ドアやから、うん、まあタッチして開かない、
うん、
タッチして開かない、うん、っていうのをこうもう10回ぐらい繰り返してて、もう全然開けへんから、
はいはい、
もうおっちゃん諦めて、うん、また灰皿のところに戻ってタバコ吸い始めて、
はいはい、
で俺がそれ見ながら、あそういうこともあるかって思いながら、
ある
で、まあ俺吸い終わって、で俺が出ようとしてるな、
うん、
で俺はまあ 2,3 回触ってドア開いてくれて、
うん、はいはいはい、
でほんまつい数日前、
うん、
またその喫煙所行ったら、
うん、
そのおっちゃんまだおった。
いや違う、ずっといないよ。ずっといないよ。
たまたま別日でおっただけよ。
まだ出れてないんだ。
いやいや、勘違い勘違い。ずっといないない。
出たよ。出てるよ。
あそこほんまにな。
だからその、
もうボロボロやね、あそこ。
確かに開かない。
ボロボロやな。
あそこ
開きにくいね。
開きにくい。
そこまでは分かった。でも、おっちゃんは、い続けてない。
まだ、そう、まだ出れてない。だってまだおったもん。俺
いやいや、生活のリズムサイクルが。
ピピクってなって、まだおる。
いや、確かにね。確かに、出た姿見てないから。
うん。
大学も。
そうや。分かるとこちゃうよ。うん、いや、そんな、誰かが開けた時に一緒に出たらええやん。
いやいや、それはやっぱ自分の力で。
そうやろ。多分なんかそういうのはなあるんやと思う。
ある、
うん、
ある
ん
だ。おっちゃんのポリシーがね。
そうやと思う。う
ん、おっちゃんのポリシーあるかな、うん、そこに。
びっくりしたな。ああ、そうですか。うん、
まあそれはじゃあ、うん、あれか、うん。人の力とかではなくて、そのうん、霊的なものってこと、
うん、
そのドアが開けへんとか、ただの劣化とかじゃない、
まあ、いやだからまあ、もともとそういう環境やから、うん、環境悪いところってそういうの集まりやすいって言うやん。
ああ、はい、はい。
なんだか多分そういう。
不具合が多いだけやろ。
まあ、最初の駅が舐めとるってどういう
こと？だから、じゃあもっと綺麗にしろよってこと。
そう。ほんまに。
とまあ、
でも、まあ、確かにね。
いや、ほんまに板打ちつけただけやん。いや、ま
あ、確かにめちゃめちゃ汚いっすよ。
うん。
まあ、まあ、汚さは、まあ、よしとしてな、はい、一旦扉はちょっと直してほしいな、
うん、俺は別にいいけど、そのおっちゃんは思ってると思う、うん、扉はちょっと直してほしいなって
、ほんまにおったらな、ずっとおったやな、
う
ん、
あ、そうか、はい、まあ、まあ、というわけでね、今日はコア軍をね、
コア軍、
毎年恒例、
コア軍とは、うん、毎年恒例ね、
そうそう、今年も始めたいと思いますけどね、
まあ、6回目
かな
になるはず。
もう回数はもうぼかしとけって。もう毎年分からんようなんねやから。
でも、1年目やってなかった、やっぱ。
いやいや、分かって分かる。分かってるけど、どうせ来年また分からんようなんねやから。もうぼかしとけ
って。そうやな。
言わんとこって言ってたんですよ。
はっきりしたことは
もう言わんで、ね。いや、ほんで、今回はお便り来たんですか、
う
ん、
お便り今年はね、
はい、
多分一番来た
と。おー。
今までで。
過去最高。
過去最高。
ほんま？
どれぐらいでしょう。
なん、
大体ね、あ、大体じゃないわ、はっきりした数分かってるわ、うん、10万19通来てる。
あ、そう、
あ、すごい、ギリ10万乗ったんすね。
10万乗った
19通。あ、そうですか、うん、ほんで今回取り上げるのは、
うん、ちょっとね、そう、
無理やろ、全部は無理や
ん、19全部取り上げられへんから、うん、ちょっとまあある程度
19だけで19で
19通、10万
19通は取り上げられへんから、なんかまあある程度選んで今日は紹介するけど、
うん、はい、
まあ、せっかくいっぱいもらってるんで、うん、まあ、これからまあ小出しに紹介もするし、
はい、
なんやったら多分来月にもう一回ちょっとコア軍やろうかなとも思ってる、
まあ、それだ、今回の放送にはちょっと乗らない、
うん、
残念ながらってことだよね、たくさん来すぎて、
う
ん、
そうです、
あ、はい、
まあ、でもこの後またやるから安心してねと、
うん、まあ、なるほどね、ちょっとじゃあ、はい、2回には分けるということで、ね、
はい、2回とか、まあ、各回の最後にちょっと一つ紹介するのとかで、うん、まあ、ちょっとずつ、
まあ、一応だから
最終的には全部紹介するつもりで、
はい、紹介はするということでね、うん、はい、
まあ、それ10万来てたらね、
そうや
ね、
うん、
もう10年かかるやろ。来年の始まるで。来年のコア軍始まるやろ、それほんまやったら、ま
あね、コア軍っていう番組になる
から、
全部紹介しよう
と思う、大人気。
なのでね、今日、うん、ちょっと紹介されないかって焦るっていうことはないようにね、は
い、う
ん、
あ、そういうこと、ね、
送ってくれた人、
なるほど、
ね、はい、必ず紹介すると、
ちょっと時間の都合上でちょっと分けさせてもらうということで、
はい、
はいはい、じゃあもう行きますか、早速、
早速行きましょう、
もう時間も時間ですし、いっぱい来てますからね、
うん、まあ、時間も時間はお前の都合、
はい、そうですね、僕らは別に何時でも、そう、
何でも別に、うん、明日夜勤やから俺オールでもええしな。
いや、そうですか。
僕も全然貫徹で出勤しますんで。
いやいや、
行きます、
は
い。
僕は帰って寝ます。
はい、じゃあ急ごう。
じゃあもう早速行きましょうか。
行、はい、きましょう。
はい、
よし、はい。じゃあもう1本目。
はい。
キツネからじゃあ読ませていただきますね。う
ん、はい。皆さんこれね。
はい。
ちょっと。1個目はこちらから読ませてもらいますね、
はい、
ね、じゃあ読ませてもらいます、
はい、
おはようございます、しんごです。これはつい最近私が職場で体験したお話です。私はとあるビルの5階にある飲食店で働いています。 先日ランチ営業に食材の搬入をしに来た業者さんが、このエレベーターすごい音がしますよ、連絡しといた方がいいんじゃないですかね、と私に話しかけてきました。するとそのすぐ後に来ていた別の業者さんもうなずいて、すごい音しますよね、と同意したのです。ちなみにエレベーターは2機あり、私が朝出勤に使ったのは別の方のエレベーターでした。とはいえそんなすごい音などするものだろうか、せいぜいコンコンとかカンカンとか程度じゃないのか、そう思った私は先ほどの業者さんと一緒にエレベーターに乗り込みました。ドアが閉まり、エレベーターが下降した瞬間、ガンガンガンガンと床下からすごい音がし始めました。 私がその音にあっけに取られていると業者さんがね言った通りでしょという感じで目配せ しました。このガンガンと鳴り響く異音はエレベーターが1階に到着するまで鳴り続けました。そう、まるでそれは何かの間違いでエレベーターの下に閉じ込められてしまった人が、助けてくれ、ここに人がいるんだ、早く助けてくれとばかりに力任せにエレベーターの下から殴っているかのように。業者さんは1階に着くとそそくさと帰っていきましたが、私はそのまま5階へ戻るためにエレベーターに乗り続けましたが、やはり登る時もあの助けを求めるような快音は鳴り続けました。店に戻った私はメンテナンス会社と連絡し、そこから2時間ほどで点検業者が到着、1時間ほどで点検した後修理は完了したようです。あの快音の正体が何だったのかということは我々には知らせずに帰っていったので、原因は何かわからないままです。もしかしたら我々には秘密裏に何かが処理されている可能性があるかもしれませんね。それではまた。
はい、はい、シンボさん
ありがとうございました。
いやシンプルコア軍、
シンゴさんいつも職場でいろいろ怖い思いしてる、ね、あの、うん、前確かゴキブリが出たとか、ね、はいはい、いう怖いお便りもらったりとかね、
当たった、
うん、ね、シンゴさん、いつも職場でいろいろ怖い思いをして、
何なんでしょうね、ガンガン。
まあでも下には閉じ込められてないような気はするのよ、人は。
うん、
エレベーターで加工、下何もないでしょ。
もう何もない。
まあちょっとスペースはあるとは思うけどな。
空洞の。
うんうん、
あ、じゃあそこに人が、
まあ、1階の下にもね、その空洞はちょっとあるのはあります
けど、うん、あるんか、
うんうん、だからまあそのこうやってひっついてるじゃないですか、
うん、まあだって
じゃあ叩かれへん
1階に降りた時だけ音するんじゃなくて、ず、
う
ん、
確かに
登る時もやから、うん、だから誰かがずっとぶら下がってて、
そうそう
そう、すごい
サスケ
ミスターミスターここでおった
サスケ、
サスケ、いやサスケでも見たことない、そんな
そうですね、
そのやつ何の仕事やね
しかもそんな掴むとこちゃんとあるかしら
確かに分かる、
でも音はちょっと気にはなるよな。
いや、エレベーターで落としたら怖いですよ。
確かに。しかも、まあ、大きそうな音やもんな、
うん。
ほんまにコンコンとかじゃないもんな。
うん、
なんか当たってたんかな。
でも、人じゃないとしても意味わからんけどな。
いや、そうですよね。
何かその機械的ななんかやとしても怖いやん。
うんうんうん、確かに、事故のな、
うん。そうそうそう。なんか調子悪いんかなって。
そうですよね、
うん。
ケーブル切れてるとか。
そう。
うん、
ケーブル切れて、そうそう、ぶら下がってるから、
でそのケーブルをずっと人がこう
上と下でこう
サスケ
サスケサスケどころじゃないよ
セカンドステージ
切れてるケーブル同士をつないでるやばいやつや、そいつだいぶ命張ってますね、
ケーブルが切れてるんだ
いやそれはすごい、そいつスーパーマンっすね、
怖いやでもなんか言っていってほしいよな。
いや、そうですね。
その理由は。由は
ね、うん、
なんかほんまにでもあったんかなと思っちゃうね。
うんうん、だ言えへん事情が。
あるんでしょ
う。
うん。こう。うん、そうか。
はい。
まあ、俺はあんまりこの音での経験あんまないからな。
エレベーターで。
エレベーターで。
うん、俺も聞いたことないな。
まあ、ないですね。
あんまないよね。
うん。うん、
だから、どうなるな。でも古さも気になるよね。古いのにちょっと。
うん、
音鳴りそうなイメージがある、うんうん、エレベーターに関しては、うんうんうん、まあ、新しいやつとかな音全然せえへんもん今言
う
たら、
う
ん、
そうですね、
だからもしかしたらもう老朽化が進んでてなんか当たってただけやったらいいのにな、
めっちゃ普通ですね、うん、それ
まあそれを願うな、
うん、願う、いやいや、やっぱちょっと怖いよ、そのサスケがおったとか、う
ん、いやでもよくないで、それも老朽化進んでてなんか当たってるより怖いからな、
落ちる一番、ね、
落ちる可能性あるですね、うん、確かにな、
うん、もしだから慎吾さんももしエレベーター落ちたら、
うん、
落下の直前でジャンプしてくれた
ら助からんね
よく聞くやつね、
助かるもん、はい、ほんまにあれ、
いやあれ実際助からないらしい、
そうな、助からないよね、
そりゃそうでしょ
でもまあまあ、2個あるって言ってるから、
うん、
片方だけはなるっていうのもやっぱ気にはなるよな、
うん、
実際にはな、
なんか大の字で寝る方がいいとかも聞くよな。
ああ、そうですね。
ちょっと待って、なんで、
そうそうそう。
なんで落ちる時のアドバイスの形で。
いや、一応言うとかんと。
大の字やったら助かんの？
確率がね、まあ、
そうそうそうそう。
え、あ、そうなん、うん、それ意外やねんけど、
まあ、であれ落ちる前にも大の字になっとかないといけないですよね。
あ、そうそうそう、
ね、
え、うつ伏せ仰向け、これも結構重要じゃない、
まあ、確かにね。まあ、
いやいや、立ったままで大の字。
立ったままで大の字。何の意味もない。
ほんでジャンプ。すべてを詰め込んで。
すべて間違ってる。降りる人の邪魔にもなる
し。そうやな。降ろさない。誰も降ろさない。
誰も降ろさない。
そしたら誰かがクッションになってくれるから。
それさ、一人の時しか無理じゃない。誰か乗ってたら無理じゃない、大の字は。うん、無理やな。うん、ああそうか、まあでも何事もなくてよかったね、
はい、
うん、今のところはね、
怖
いやーありがとうございます、はい、やっぱトップバッターいいですね、慎吾さん、はい、やっぱ朝やしな
そう、おはようございますってな
時もな、
うんうん、まあ、仕込みがあるから早めにまた出勤してるや
つ確かにな、それもあるやろな、うん、
じゃあ続いて、
はい、
私タッキーから、
はい、
お願いします。はい、差出人、
はい、
パスオさんからでございます。
い、まあ、こちらも恒例でね、
ほんまや ね、
はい、
いつも毎年送ってくれます。
いきます、
はい、
峠の心霊スポット、うん、私が若い頃県境に首吊り峠と呼ばれる峠がありました。バブル期に事業に失敗した人がそこで命を絶ったとの噂から、免許を取ったらそこに肝試しに行くという心霊スポットになったようです。噂には尾ひれがつきもので、自殺者が絶えないや首なし地蔵がある、はたまた高速で這いずる女が車を追いかけてくるなど、さまざまな噂がありました。今は旧道になって通る車もほとんどないのですが、これは祖父が晩年私に話してくれた話です。祖父がまだ若く山菜採りを趣味にしていた頃、仲間グループで県境の山を借り受け、春には春の山菜を、秋には秋のキノコを楽しみながら山を手入れし管理していたそうです。ところが高度成長期からバブル景気へ、時代とともに流通が発達し、山菜やキノコなど山の恵みも高値で首都圏へと流通するようになると、山主や管理者に無断で山に入り、山の恵みを根こそぎ取り尽くし、山を荒らす輩が次々に押し寄せるようになりました。とにかく景気のいい時代で、暴力団を雇って山を監視する山主もいましたが、お金を出せない祖父のグループは困り果てました。そんな中、耳に入ってきたのが破産した経営者の自殺のニュース。幸い遺体が発見された現場は祖父らが管理するエリアの外でしたが、グループの仲間には石材店の店主もいたことから、山の入り口に手彫りの地蔵を建てることにしたそうです。ほどなくして地蔵の首が折られる事件が起き、直してもまた折られる。やがてメンバーは年老い、いつしかグループは解散となりました。最後に私が首吊り峠の噂を祖父に尋ねると、女の幽霊は知らんな、でも首なし幽霊の話は俺が流したよなと悪い顔で自慢していましたが、輩の入山を予期する効果は全くなかったようです。私が結婚して2年後、祖父は大往生しました。子供の頃からおじいちゃん子だった私は少し落ち込み、幽霊でもいいからまた会いたいなぁなどと思っていたのですが、若い女が大好きだった祖父は嫁の枕元に現れたそうです。翌日、私は仏壇に向かい、ありし日の祖父の写真を眺め、いや俺はいと突っ込み、線香に火をつけました。 PS 怖い漫画だと梅津和夫、諸星大二郎、伊藤潤二に興味があります。特に作中のシリアスギャグににやりとしてしまいます。ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほどな。
山ね。
あでもこういうので話ができるんかもね。
あでもほんまにリアル、まあ、そう思う、
うんうん、なんかその人を寄せつけないみたいな、
うんうん、実際の階段でそうやって生まれたやつもありそう
リアルにありそう
ね、ほんまに。なんかこう、うん、まあこれはおじいちゃんが、
う
ん、まあ、まあ、いたずら心というか、
うんうんうん
うん、そういうのやって効果はなかったそうですけども、まあ、
ちょっとお茶目なおじいちゃんよ
な。確かにな、
あえて孫の前に現れないとかな死んでから
まあ、ね、
そうや
ね、
嫁の前に立ったろうみたいな、う
ん、まあでも地蔵の首を折られてるっていうのは確かに怖いっちゃ怖いですね。怖い、なんかちょっとやっぱ気にするというか、うん、
気にはなるよな、
うん、
実際見たら怖いよな、
う
ん、
そうですね、
首の地蔵あったら
なんか嫌な感じにはなりますよね、
うんうん、なんで首だけっていうね、
うん、
なんかな、全体的にバラバラになってたらあれやけど、
全体的にバラバラ、
いやなハンマーで
それはもう肩がないでしょ、
劣化で、劣化で、
あ、劣化で、
全体的に
崩れてきてるみたいな
とかやったらまだ、
うん、目だけ取れてる、
目だけはない、ね、
目あんま
地蔵目骨こうなんだよ、目ん玉ないから
それは、
うん、だから首だけ取れてたらちょっと怖いな、
うん、
まあ人的なあれなんかな、でも、
まあ、ヤンキーがキックしたりとか、
あでもなんかそういうのはなんか漫画とかでありそう
ありそうやな、
そっから立たれる
パターン、なんか逆にちょっと我々もやってみたいですよね、なんかそのどこまで
地蔵の首、
違う
地蔵のキック、
地蔵のキックは
地蔵の首取ってきたやつが
違う、そんな間違ったりなこと提案せん
勝負しようぜ、
違う、いやなんかその僕らが作った噂話がどこまで広がるかみたいな、
まあまあそれは確かに面白そうやな、うん、
ちょっとね、
うん、
なんかでもそういうのあるよな、都市伝説で、
はい、
まあ、昔の例えば口先女とか、
はい、
ああいう系の何かでアメリカのそういう諜報機関が、
うん、
人の噂がどれぐらいで広まるのかを実験するために、
はい、
わざと、まあ、口先女やったか合わせたけど、
はい、まあ、題材は別として、
そう、口先女の噂を仮に流して、
うん、
どれぐらいで広まるのかっていう、
それ面白い、
実験したみたいな話あった気する。
あ、マジ
っ
すか、
うん、
はあ、
それを今やろうとしてるんだ
よ、そうですね、うん、そのアメリカと同じなんてい
やいやいや
アメリカとイコールにはなってないよ、アメリカイコールタッキーザワールド
って
なってないよ、
いや発想が、
まあまあ、まあ、でも今って SNS あるからな、
確かに
一瞬で広まると思う、
ね、ほんまに食いつきのいいネタやったら、
うんうん、
まあ、まあ、ありそうやな、ほんまやな、それ大きいな、
うん、
あそうか、でもこれちょっとでも、
はい、
嬉しいよな、
嬉しい、
おじいちゃん的には自分の広めた噂が今もこう語り継がれてたとしたら、
パソーさんによって僕らからもまたね、
うん、そうそうそう、今全国に広まった、
広がった広がった、
うん、
この話はあの人のおじいちゃんがみたいな、でもそう嬉しいよな、
うん、
そうですね、
うん、すごいな、
首なし峠やったっけ、
首吊り峠
、
うん、
吊る要素は、まあ、別にそれとはおじいちゃんの、え、首吊り峠っていうのはパソーさんがつけたタイトル、もともとそこの地名が首吊り
峠、まあ、呼ばれる峠があったってことから、
峠の心霊スポットやから、
そうそうそう、う
ん、でもおじいちゃんが流した話とはまた違うってことやな、昔からその名前が、まあ、釣りだった、
確かに
そうっすね、確かに、
その由来自体が気になるな、
まあ、確かにね、
うん、
だから、
まあ、実際多かったんかもしれないし、
うん、
リアルに、
うん、
首吊る人がね、
怖いやん急に急に怖なって急に怖なってきたやん、
うん、
だってわざわざそこで首吊らんでもやん、
うん、だから通称首吊り峠なのか、うん、正式に首吊り峠っていう場所なのか、
あ
それもちょっと気になるし、
確かに、まあでもその肝試しに行くスポットって書いてますから、
うん、
まあ、だいぶだから実際にあるんじゃないですか、まあ、それか噂が噂を読んで、まあ、
確かに
それだけが広まって
る、ね、おじいちゃんよりもっと昔の誰かがそういう噂を流して、
うん、
実は
なるほど、うん、
もしかしたら同じ血筋か
なるほど、
そういうのを従る血筋
家系でそんないたずらを、
そうそう、いたずら従る
なるほどね、うん、代々継がれてる、継がれてるってことね、
うん、そうそう、だからパスオさん辿っていったら、うん、ヒーヒーヒーじいちゃんがここの名前つけてたとかあるかも、
ね、確かに、
ね、確かに、ね、分かれやん、
分かれ、う
ん、まあな、でもあれやもんな、今の話いくとおじいちゃんだけじゃないもんな、その山に入るのを防ぐのに違う人が同時に いろんな話を出してる可能性もあるから、いやでもそこはやっぱこの血筋が率先して、
そうですね、
止め
先陣を
先陣を切って止めたいって思ったから噂流そうぜっていうふうに、
うん、どっちで盛り上がって
るな、リーダー格外
どっちが怖い話、うん、広めようぜで盛り上がってない、
多分そっちが
盛り上がってます、
盛り上がってますって、
うん、そうか、うん、まあでも確かに自分の噂話が広がるっていうのは嬉しいよな、
そうだな、そっちに快感を覚えてしまう、
なっちゃうよね、あなっちゃうなっちゃう、うん、
いやありがとうございました。
あと怖い漫画ね、うん、梅津和夫さんと諸星大二郎さんと伊藤純二さんに興味があります。
まあそこはもう有名どころよね、
まあまあ、まあ、名前は聞いたことあるもんな、ね、俺でも、
うん、
っていうことかな、はい、バスゴさん 毎年恒例でね、
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあじゃあ次いきましょうか、
はい、
あ次はですね、ニクトリーハードコアさんからですね、
はい、
タイトル夜中の電話。ある夜男が深夜に目を覚ました。時計を見ると午前2時を指していた。彼はトイレに行くためにベッドから出ようとしたその瞬間電話が鳴った。こんな時間に誰だろうと思いながら彼は電話を取った。しかし電話の向こうからは何も聞こえない。静寂が続いた後かすかに誰かの息遣いが聞こえた。気味が悪くなった男はすぐに電話を切った。再びベッドに戻ろうとしたのその時電話がもう一度鳴り出した。男は再び電話を取ったがまたもや無言のままだった。男は恐怖を感じ始めたが冷静さを保とうとし電話を切った。男は部屋の明かりをつけ再びベッドに戻ろうとしたその瞬間電話が三度目に鳴り響いた。今度は怒りを感じた男が電話を取ると再び無言のまま男は誰なんだと叫んだ。すると電話の向こうから低い声でささやくようにすぐそばにいるよとだけ言った。男は恐怖に駆られ電話を切り部屋のドアを開けて逃げ出そうとした。しかしドアの外には誰もいなかった。彼は深呼吸をし安心しようとしたがふと部屋の隅にあるクローゼットに目をやった。ドアがわずかに開いており中から息遣いが聞こえた。 というお話をさせていただきました。
ん
実はこの話チャット GPT に書かせた怖い話です。
これすごない？
実はねもう一個、
はい、
チャット GPT が書いた話があるんやけど、うん、ちょっとまあ時間の都合で割愛、
はい、
また後日紹介させてもらうんですけど、うん、ここまでの話をわずか数秒で答えられる人工知能の進化が恐ろしいです。
いやこれでもすごい
な、うまいオチやな。
もしかしたら漫画も映画も小説もひょっとしたら番組の台本も AI で作ってしまう時代が来るかもしれませんね、うん、怖い怖い。おまけですがチャット GPT に世界で最も怖い漫画を紹介してと聞いたところ、うん、下記の回答がありました、
はい、
世界で最も怖いと言われる世界で最も怖いと言われる漫画には様々な意見がありますが特に多く読者から絶賛され怖いと評価されることの多い作品に伊藤潤二の渦巻きがありますっていうことです
ね。なるほど、
はい、まあ、渦巻き、
うん、
はこれさっきねパソさんが名前を
挙げ
た伊藤潤二先生の書いたやつで、
うん、
まあ、ちょっと簡単な概要も書いてくれてるんで紹介しますけど、渦巻きは日本のホラー漫画の巨匠である伊藤潤二による作品で、
はい、
1998年から99年にかけて連載されてましたと、
うん、
でこの漫画はある町で渦巻きに取り憑かれた住民たちが次々と奇妙で恐ろしい運命に巻き込まれている様子を描いていると、
うん、
でストーリーは物語の舞台は渦巻きに異常な執着を持つ町で 主人公の少女、後藤切恵かな、うん、とその恋人佐藤秀一が次々と遭遇する恐怖体験を中心に展開されます、うん、渦巻きが絡むさまざまな怪奇現象が次第に街全体を狂わせていきます、うん、でこの漫画の特徴として、
うん、
視覚的恐怖、この見る方の恐怖で、伊藤潤二の独特な作画スタイルと渦巻きというシンプルながら不気味なモチーフを巧みに使ったビジュアルが読者に強烈なインパクトを与えます。で心理的恐怖、人間の心の奥底にある恐怖や不安を巧みに引き出すストーリーテリング、日常の中に潜む異常さや避けられない運命への恐怖が描かれています。で哲学的要素、渦巻きという形が持つ象徴性や無限のループ、避けられない運命といった深いテーマが作品に重層的な深みを与えています、で影響としては渦巻きはその独特の恐怖感とビジュアル表現により多くのホラーファンや批評家から高く評価されています、漫画だけでなくアニメや映画、さらには海外でも翻訳され広く愛されています。伊藤潤二の渦巻きはその斬新なコンセプトと緻密な描写によりホラー漫画の金字塔とされています。怖い漫画を求める読者にとって必読の作品ですと、はい、ということですね。
なるほど、
はい、
岸田さん
え
聞いてました、
聞いてた、
あ聞いてた、
聞いてた、
もうなんかすごいはぁーなんか返事してるから、
長くて集中力、
いやいやいや、これはでも読んだことあるよね、タイガは。
俺ない。
あ、ない、
うん、
でも過去に言ってたな、タイトル名とかはな、
うん、そう、伊藤潤二で多分一番ぐらい有名な作品やけど俺読んだことないね。
ない、
うん。
タッキーは、
まあないです。
あ、ない
ないですけど、これちょっと間違ってるかもしれないですけど、
ほな言わん方がいい、
呪術廻戦の
あ
ゲトウの技名はこれから来て
ますよね。完全にそう、
そうですよね、う
ん、はいはいはいはい、
あれなんかこの、まあ、スタンドじゃないけどなんか浮かぶやん、
はいはいはい、
ぐるぐるになって、
はいはい、
まあ、あれとかほんまに伊藤潤二の渦巻きで描写されてるような、
うんうんうん、そうですよね、
あ、そんなは知ってる、
はい、そこは知ってた、
いや僕も知らんね、
あ、読んだことない、
全員読んだことない、
そのだから最初のだから GPT が考えたっていう、
あ、
すご
い
すごいです ね、
いやもう素直に怖い話やんと思って聞いてましたよ、いや
ほんまに真っすぐな、
真っすぐ
怖い話、ちゃんとした怖い話、
なんか新しいよな、ほんで
新しい
怖い話の送り方が、
ああなるほどね、 GPT
このアイデアがおもろいよな、
確かにね、
そうやな、
ビクトリーさん、
そういう時代なんや、
うん、
そうです、
すぐそこまで来てるってことやもんな、うん、でもほんまに怖いよな、うん、ほんまにその
どれが
そうAI の話か怖い話の内容か、
いや AI の話、
AI
の話、 AI がここまで
考え、 AI が怖い、
AI が怖い、
うんうん、いやほんまにだからこれ、まあ、怖い話はこんなにちゃんとクオリティ高くできてるってことは、
はい、
まあ、さっき言ったようにそのほんまに台本とかいろいろもうどんどんできてくる時代ももう、うん、
ある、
もう来てるから、
ね、
実際には、
うん、あると思います。
そう考えると、うん、人の仕事がなくなってくるやん、
うん、
それが一番恐怖、
うん、大丈夫っす、
大丈夫
大丈夫
大丈夫、タッキーが言ってるから大丈夫、
うん、まあまあ職種にもよるんやろうけどな、
うんうんうん、
でもまあ俺ら生きてる間ってどうなんかなとも思うねんけどな、
まあまあ、まあ、
もっと進む速度は速なっていくやん、
まあ、加速度的に速なる可能性もあるしな、
うん、一応ね、2045年かな、
うん、
2045年
がそのシンギュラリティって言って、
うん、何々初めて聞く言
葉、技術的特異点っていう、うん、ポジションになってるんですよ。で要はそこで完全にそのもう AI が
追い越してまう、
追い越していくっていう。
ああそうなん、うん、じゃあ20年後やもう言うて、
そうですそうです、
へえ、
まあ、実際今ねもうレジとかも大体もう自分でやったりとか、
うん、あセルフ
レジ、ね、人がつかないとか、
うん、
ああもう増えてますし、
人の力が必要なくなる時代が来てるかも、ね、
ファミレスもロボットが運んでくるとかあるじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ確かにな、うん、ああ言うてたな、
そう
そうそう、言うてたもんな、
ああ
すご、
まあね、まあ俺がやってるトンネル掘る仕事は AI はできへん、
無理よな、無理よね、さすがに、
うん、
でもできない、
いやでもそのなんかでもその作業的なことはもう絶対無理やもんな、
まあ、肉体
労働、肉体労働は、ね、無理やもんな、
だから肉体やろ、ロボットが必要ですよね、
うん、
ロボット、ね、あでもまあな、
うん、
いやすごいね、この話も怖かったよ、シンプルに、
シンプルにね、
うん、
もう一個あるんでまたこれは後日紹介させてもらいます、
確かにな、
はい、
うんうんうん、
それも GPT なんかな、
そうでしょ。あ、
そうそう、そうそうそう、2個送ってくれて、2個とも GPT が。
楽しみですね、
うんうん、確かにな、
うんうん、
すごで渦巻きね、
渦巻きやっぱり有名だよな、
うんうん、だからこれも俺読んでて思ったんが、うん、
はい、
ジョジョも結構取り入れてんなと思って、渦巻き。
あ、そうなんですか、
うん、
だからスティールボールランとかってこと。
そうやな、っていうか6部もそうやな、
うん、
これってまあ、渦巻きのなんとなくの内容は知ってて、なんかカタツムリみたいになっていったりとかするらしいね、はい、
人が、
人が、
へ、なんか全然イメージ、
ジョジョの6部で人がカタツムリになっていく描写あんね、
まさにじゃないですか、うん、
ストーンワシャな、
うん、
うんうんうん、
そうそう、とかあと7部のスティールボールランで、
うん、
回転が鍵になってくるところとか、
はいは
い、なんか長方形の中に長方形を作っていくんかなと、
うんうんうん、
でそれの真ん中を結んでいったらちょうど回転になって、
うんうんうん、
でそれがすごいエネルギーを生むみたいな、
うんうん、
だからなんか回転に不思議な力がある、
はいはいはいはい、
渦巻き状のものに力があるとか、
うんうん、
だからそういうのもなんか俺は初めてそのスティールボールラン読んだ時は、
はい、
めっちゃ独特な発想やなって思ってんけど、
ああ確かに、
うんうんうん、もしかしたらこっからアイデア持ってきてんのかなとか
思
った
りする。ああ確かにね、
うんうんうん、だからほんまにいろいろ影響を与えてる漫画なんやな、
いや、たった1年しか連載されてない、しかも、
うん、ああそうなんですね、
うん、って書いてたよ、
うん、だからこれ多分1巻分ぐらいやったと思う、めっちゃ短い、
これはちょっと読んでみたいな、
読んでみたいな、ここまで、うん、だってまあ2人の人がもう上げてるわけやん、まあ、すでにもう、うん、
伊藤潤二をな、
そうそうそうそう、まあ、ま
あ怖いと言ったら伊藤潤二やもんな、
まあ、それはもう有名か、
うん、
あ、
うん、
この世界では、
この世界では
僕はもう そもそもだからホラーが苦手やったから、確かに今まで、
いや俺もね、なんか言われてみたら苦手かも、
あ、
怖いのはちょっと苦手かも、ね、
進んで手は出せへん、
そうそうそうそう、う
ん、今逆にちょっとずつ映画とかではホラーを取り入れてるんで、
うん、
その今この
チャレンジ交代みたいなのができてる、
交代は、うん、まあそうですね、
うんうん、
だからちょっとずつこのなんか今ちょうど触れる時期に来てるのかもしれない、
あ、うん、そう、
はい、
なるほどね、あ、いや読みたいな、
うん、
そうなんや、
そうか、すご、は
い、いやちょっと面白い内容やったな、
いや確かに、
ね、
うん、うん、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
じゃあ次、
はい、
じゃあ続いて行かしてもらいます、
はい、
キツネさん、
キツネからね、
はい、
はい、タイガさん、キツネさん、タッキーさん、お疲れ様です、ジェシー・オイタンと申します、
はい、
いつも面白い配信ありがとうございます、僕が、漫画群を知ることになったきっかけはコア群です。もともと怖い話が好きで、スポティファイでも探すようになり、そこで出てきたのが漫画群でした。実は好きなはずの怪談でしたが、全然怖くなってきてしまって焦っていました。怖がらせようとして 声色を変えて話しているのを聞いていると、
怖色、
冷めてしまいます。そんな中出会ったコア群、めちゃくちゃ面白い。投稿者さんの文章力もそうですが、読み手の皆さんの技術も素晴らしい。特にタイガさんの笑かそうというテクニックが最高です。
え、なんてなんて、
え、どこ、投稿者さんの文章
力、あ、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない、最後に
皆さんの技術も素晴らしい、
うんうん、
キツネさん、タッキーさんもそれぞれの個性が出ていて、うん、どこ読んでたか分からない
、普通に混乱して
どこ読んでたか分からない、いや、まあ、もう一回ちょっと読む、うん、特にタイガさんの笑かそうというテクニックが最高です。
あ、そう
か、ここか、
そうでもないけ
どな、そこでしょうよ、
ここか、
タイガさんが言わしたい
ここみたいな顔してたよ、ここみたいな顔してた、まあ、じゃあ行きますね、
そんなことないよ、
いや、言わしといて。
キツネさん、タッキーさんもそれぞれの個性が出てて、とても聞き心地がいいです。
いや、そんなことないよな。
温度ちゃうねん。お前の時と文章一緒やのに。
うん、
なので、毎年開催されるコア群を毎年楽しみにしています。
ありがとうございます。
さて、コア群のネタですが、残念ながら僕は聞く専門で、文才もなく、自ら発信できるものはありません。
うん、
そこで、ご紹介したいのが、稲川淳二さんの生き人形という話です、うん、うまく説明できませんが、人形の周りでさまざまなたたりのような不思議なことが起こります。ちゃんと怖い話で少しゾクッとしました、ただめちゃくちゃ長いです、30分以上ありますということで、
うん、
URL を貼り付けてもらってます、
はいはいはい、
で、漫画では見える子ちゃんがあります、うん、見える体質で 見えていることが霊に知られると襲われることから鹿と決め込む女子高校生の話です。こちらはギャグ漫画として読んでたんですが、途中でバトル漫画っぽくもなり少し胸が熱くなりました。長文多分失礼しました。暑い日が続きますが無理せずお体に大事にしてください。で PS、 タッキーさん、無理なダイエットで体力を落とさないようにしてください。以上です。
まあ、無理なダイエットしてないもんな。
何もしてないから。
これが一番怖い。
これが一番怖い。
してる、してる。
何もしてない。
してるね。
何もしてない。
してるね。
何も、いつも通り。
これが一番怖いみたいな。何
もしてないのに、最近体調崩した。
これが一番怖い。
そうそう。
これが一番怖い話。ほんまに。
確かにね、2年前から変わってないからね。
そうそう。
ダイエット。
むしろちょっと太ってる。
やのに体調は崩す。い
や体調は崩すでしょ。まあ、別に、まあ、関係ない。
関係ない。関係なしにね。
あんなに食ってるのにね。
栄養いっぱい取って
る。取ってるのにね。
体調崩す。
まあね、と、うん、いうことでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ今回はね、怖い話ではなくて、うん、作品紹介ね。
はいはいはい、
まあ今回から、うん、こういう作品紹介も取り入れるということで、
うんうん、
今回は YouTube の方とかで見れるんかな。うん、うん、稲川淳二先生の生き人形がね、
うん、
今回
どんな話なんか僕知らないですけど、
知らない、
お二人は知ってます、
うん、僕はこれもらってから見ました。
あ、見ました。
俺も見た YouTube、
うん
うん
うん、
まあさ、内容はまあ細かくは言われへんけど、
うんうん、
まあ言うたら稲川淳二が昔テレビ収録の時に起きた、
うん、
実際に起きたことやね。
お、
まあ生き人形っていうその、まあ、ちょっと気持ち悪い人形を、
はいはい、
まあ、怪談特集みたいな時に持ってきてて、はい、
うん、
で、まあ、それに関して収録中にいろんな怪現象が起きてしまうっていう。
え、いいとも、
いいともじゃない
、いいともじゃない、
いや、いいともとか言う、う
ん、でも、
いいともで一回あったなと思って。
あ、そうな
ん、あ、そう、
そうそうそう、なんか収録中になんかそういう怖いタモリさんとかがいて、なんか人形出してたら、うん、なんか声しませんみたいなんで、ざわざわざわざわスタジオするみたいな
の
が、
でもほんまそんな感じの話やね、
まあ、もっと具体的なことがいっぱい起きんね、でそれを実際に見てた人もいっぱいおんねん。
怖
っ。テレビで放送されてたから、
そうそう、だからまあそういう話、
は
これシャレならんで、これもうシャレならんでっていう、
実際だからその時裏側のスタッフたちはどういう動きをしてたかっていうのを、
うん、
いろいろ言ってくれる。
あ、なるほど、
うん、
はあ、面白そう
っ
すね。
結構有名な話っぽいな、ほんで、
あの
先生の、
うん、まあなんか代表作ぐらいらしい、稲川淳
二。そうなんすね、
うん、
へ、
初めて見た、初めて稲川さん、うん、さんの話聞いたかも、うんうんうん、ちゃんと
俺も、そ、あ、まあそうやな、
うんうん
うん、テレビとかで出てんの見てたけど、なんか長尺の結構長いね、うん
うん、はいはい、
30分ぐらいあって、
うん、
お、腰据えてしっかり見たの初めて
か。そうそうそうそう、俺なんか、しかもなんかな、その前になんか10分ぐらい雑談してんねん。
あ、そうそう、
俺それずっと聞いとって。
いや俺もそう。まあなんかトーク番組みたいな、
うん、
あ、そうそうそうそう、
に出てて、で雑談した後、じゃあそれでは生き人形の話をみたいな感じで。
ああ、なるほどね、
うん、
そうね。
え、じゃあもう基本的に稲川淳二さんが喋ってる映像ってことですよね。
それはこれは、うん、
これね、
この URL はそう、うんう
ん、はあ、
うん、ま、またね、
いやそれやったら見れるかな、
うん、いやでも面白い話やったな。やっぱ稲川淳二って独特やな、うん、
まあまあね、う
ん、なんか稲川淳二ってなんか俺あんまなんか何言ってるか分からんみたいなイメージがあって、
うんうん、
けどこれ見たら全然なんかちゃんと、
うんう
ん、そんなことなんか、なんかイメージやったんやなっていうのを思った今回
ちょ
っと、
うん、まあ、もちろん早いし、
う
ん、早すぎて何言ってるか分からん部分もあんねん、
う
ん、
確かにそれは
別に、でもそれが気にならん、
あ、そうそうそう、
語り口のうまさ、
だ結構なんか聞き入ってまうよね、
うんうん、そう聞き入ってまう喋りしてる、
あ、うん、まあ、緩急つけてなんか興味を引くような、
うんうんうん、だそれがなんかやっぱ魅力なのな、
まあそうですね、
この人のな、
うんうん、
まあ、だからこれでね紹介してもらって、僕もちょっと今回聞き、はい、見させてもらいました。
ホームページに埋め込んどこかな。
ああ、いいですね、
うんうん、
あ、なるほどね、
うん、
はい、
なのでまた皆さん見てください、
うん、
で、はい、この漫画の見える子ちゃんは、
はい、
これちょっと前にアニメやってましたね。
あ、見たいやな、
うん、あ、そうなん、
ちょっと見てました。
へえ、はい、これ怖ないやつ、
まあ、うん、まあ怖くはない、
ヌーベみたいなこと、 ムーベみたいなことになってくる。
いやでも乳首にジャンプマークとかはなかったかな。
えどういうこと、どういうこと、
ムーベそこ代表なとこちゃうねん。
あ、そう
だ。あったけどな、あったけど、うん、そこ代表なとこちゃうねん。
なんか逆はこれ全部読んできて、
ああそうなんすか、
うん、10巻いやまだ連載中やね、
はあ、えこれ今やってんのまだ、
そうまだ連載中、
あら、
うん、で10巻までまだ今出てる、
なるほどね、
いやでも面白かったでこれ、
あそう、
うん、まあほんまに幽霊が見える女の子がおるんだけど、
うんうん、
いつも無視すんねん、
はいはいはい、
なんか 見えてるってなったらなんか
喋り
か
け、うんがね、
ちょっかいかけてくるかもわからんから、うん、もう徹底的に幽霊が見えてるっていうのを無視すんねんけど、
うん、
でもめちゃくちゃ霊感強いから、
はい、
めちゃくちゃ見えんねん、でその幽霊もほんまになんかホラーゲームに出てくるような、うん、もう人間がねじれたような、
はいはいはい、
めっちゃ気持ち悪い幽霊なのかようわからん、
妖怪かようわからん、
わからんのがいっぱい見えてしまうねんな、
うん、
でこの主人公と一番仲いい親友の女の子が、
はい、
なんかもう生命エネルギーに溢れすぎてんねやんか、
ほ
う、でその子にちょっと群がってきてる節もあって、
うん、
だからいつも一緒におるから、
うんうんうん
う
ん、
どうしてもその子に群がってくる横に見える子ちゃんがおるから、
うんうん、
どうしても幽霊がいっぱい、はいはい、見るって触れ合う機会が増えてしまうっていうので、
なるほど、
なんか幽霊もね、なんかこの、うん、見える子ちゃんがこの、うん、見えてるの見えてないのみたいな感じのことをするんですよね、
そう言うてくんねん、かまかけてくんねん幽霊も、見えてるんでしょ見えてるのみたいな、もう見えてない見えてない見えてないって言って、
それ面白いやん、
そうそうそう
そう、あそういうことね、あ
でもこの漫画面白いのが、まあそこら辺は結構1話読み切りの、
あ読み切りタイプ
の感じで2巻ぐらいまでは進むねんけど、
はいはい、
途中からストーリーもんにちょっとなってくるねんか、
へ
でそのストーリーもんになってからがおもろくて、
あそうなんすか、
1、2巻の部分って、
うん、
言うたら1話読み切りって、
うん、
この物語生み出す転がすためのその話にだけ出てくるキャラみたいなのがおったりするやんか、なんか霊感のある占い師のお母さんとかが1、2巻で出てくるね、ポツポツが、
うんうん、
でもそういうポツポツ出てくるキャラがちゃんとストーリー漫画のところで
掘り込まれてくる、
ちゃんとしたキャラとしてまた出てきて話がちゃんと進んでいくね、
あそうなんだ、
そこがこの途中バトル漫画っぽくっていうのはこ
う
そういうことや、
はあ、
うん、ここでつながってくるんや、まあ、少し胸が熱くなりましたって書いてるしな、
そうやね、
へ
え、その占い師のおばあちゃんとかもめっちゃかっこいいババアやね最初はほんまにちょっと詐欺師まがいの占い師やなって感じすんねんけど、
うんうんうん、
ちゃんとなんかかっこよく描かれてたりとか、
へ、
まあ、バトルモンっていうか、まあ、バチバチのそんな幽遊白書みたいな殴り合いはせえへんけど、
うん、
結構強力な霊とかが出てきて、
うーん、
それをどうやって追い払うかとかいうので、
は
あ
は
あ、まあ、ちょっと壮大な話にな
ってくるんや、
なったりとか、
なんか怖くはないけど面白いって感じやな、シンプル、
うんうんうん、
漫画としてこれは、
うん、ほんまになんかキャラの意外性も結構あって、
うん、
まあ、このキャラ実はこういうキャラでしたみたいな、最初に登場した時の印象と全然違うキャラでしたみたいな見せ方がめっちゃうまい、
ね、うんうん、
へえ、
そう、うん、ちょっと見てみようかな、
これも気になるな、面白そう、
ね、
うん、さっきはちょっとだけ見たこと
ある、アニメで、まあ、2、3話ちょっと見たって感じですね、
そう見えてるのものとこみたいな。
もうそれ序盤ですからね。
そう、ほんまに序盤。
すぐ見れます
よ。ああ、なるほどね。うん、面白そう、
うんうん。面白い漫画だったわ。
う
ん、
そうか、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ダイエット無理なく。
無理なく
やってね。何
無理なくやってるもん
な。体調
崩してる。いや、
体調崩
して、無理しすぎてるから今。無理なくいこう。
なるほどね。
はい。
じゃあ続いて。
次行きましょうか。
は
い、
私。
はい。
はい、では。差出人かけろうさんからのお便り、
うん、
じゃあもうメッセージ本文いっちゃいますね、
うん、
怖い体験談とかが全くないので、私の好きな実話怪談集の印象に残っている話から一つご紹介、狐、
うん、
風呂、うんうん、ありのまま今起こったことを話すぜ。俺は 車を運転していたと思ったらいつの間にかこの家の風呂に入っていたな。何を言ってるのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった。頭がどうにかなりそうだった。というお風呂場に行くとたまに見知らぬおじさんがいる奇妙な家の話、うん、催眠術だとか超スピードだとかそんなチャチなもんじゃない、奇妙なものの片鱗を味わえるので、実は怪談集新これなんだっけ、
耳袋、
新耳袋、うん、過去書籍をおすすめしたい。一方知らない方のために言うと、新耳袋は、1話数ページ1冊に99話、奇談、歪談、いろいろ収録された全10巻の実話怪談集です。テレビドラマ化、1話5分などもされています。狐風呂も田中洋次主演でドラマ第2シーズンシリーズに入っているようです。ついでに言うと著者のラジオ番組も、怪談ラジオ怖い水曜日も私は毎週聞いています。ポッドキャストでも配信中。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キツネ風呂、
キツネ風呂、
うん、っていうかタッキーあれやんな、ジョジョ知らんもんな。
分かんないんすよ。
ああそうかそうか、
これなんかジョジョのやつやった。
そうやね、
あ
これはあれや、
なんかセリフの言い方がじゃあある、
ポルナレフ、
まあまあ、
ポルナレフ
あじゃあるけど、うん、ポルナレフが、
そうごめんなさいね。じゃあ逆に知ってる人が読んだ方がよかったんかな、これは。
いやいや俺はでもあえてそうしようと思って、
あえてそうしよう、うんうん、
どんな感じで読むんやろ。
いや
知らん人は
もうそう全く知らんからね。全く知らへんから、うん、で逆にかけろうさんのちょっと逆に申し訳なかったですね、
うん、いやいやでも前もこの部分出してはって、
そうそうそう、
このうん、うん、この
同じ言い回しで違
違う文章を、だから好きなんやと思 う, そ う, そ う, そうこのフレーズが、
う
ん、
そうか、う
ん、じゃあいいんじゃないですか、うん、いや、え、キツネ風呂ってどういうこと。
あの俺これ見たんやけど、でもほんまに書いてあるまんま、
うん、
ほんまに田中洋次が車運転しとったら、うん、急に意識遠なって、
はいはい、
パッて気づいたらなんか浴槽におるね。
おる、
ほん、まあ、水は張ってないねんけど浴槽におって、
うん、
で何これどうなってんのって思ったら、
うん、
ガラガラガラってドア開いて、
はい、
普通の奥さんがお風呂掃除に しに来るねんか、
え、
で あなたもですかみたいな、
ほう、
で
うん、でどういうことって聞いたら、うんうん、たまに急に風呂場に誰かがおることよくあるんですよって、
は
あ、でみんなに聞いたらみんなもなんか運転中と なんかそういう時に意識遠なって気付いたらこの風呂場におると、
うんうん、
なんかもう奥さん慣れてんねん、
あ
そういう風呂やからっていう話、うん、
へ
え、そのだから最終なんでなのみたいなのはない
はない、
分からんねん、
うん、だから狐に化かされたのか、
あ
なるほど、あそういうこと、あなるほど、そうそう、そういうことね、
うんうん、
そうか、うん、知らんわ全然、うん、初めて聞いた、
いや俺も初めて見たなそれ
ね、
うん、もう YouTube にこれも転がってるわ、
あそう、
うん、
えそれはあれ、そのテレビドラマ化のやつを見たってこと、
そうそうそう、
1話5分やもん、
うん、
まあ、
すぐ見やすいな、
一瞬で終わる、
へ
え、うん、そんなドラマあったんや、
知らんね、
うん、うん、
読んだことはないけどな、原作は、
原作ね、
袋
1冊に99話、
すごいな、
すごいっすよね、
すごいよね、うん、めっちゃ楽しめるよな、
うん、まあね、
好きな人は、
ね、
うん、へえ、なんかあれやな、かけろさんやっぱこういうのやっぱ知識深いな、
うん、
まあいろいろご存知の
方です
からね、うんう
んうん、幅ひれえな、
うん、まあ、でも怖い体験談は逆にないんですよね、
うん、みたいやな、
そうやな、う
ん、ねえ、
うん、かまあそうやな、
うん、まあなかなかないけどな、普通な、
なかなかないな、
そうですか、大学結構ある方やと思ってるんですけど
え怖い
あれなかったっけ、
まあ、まあでもそれ心霊的な怖いのかは分からんけどな、
うんうん、
俺心霊的なはその、
まあ、そ
布団めくられたぐらいやけどな、
いやそれも十分怖い、ね、やちょっとおもろいし、
ね、で来年布団かけてくれたってい
う、何回出てくるそうか、でもまあそういう意味ではタッキーとタイガーが一番話してるから、
うん、
経験はしてるよな、
うん、
その人コアであったりとか、
うん、
ああはいはいはい、
うん、
いろいろね、まあね、
うん、言ってるからね、
うんうん、あそうか、キツネはない
ないんちゃいます、
俺は携帯落とした話だけ
何やったっけそれ、
トイレに、
トイレ、
はいはいはい、あったあった、
ああ、
そうそうそう、うん、一番最初、
何の心霊も関係ない、
何の心霊も、
トイレに携帯落としただけの話、
人間がその焦った時に取る行動の怖って思った話ぐらい、うん、やな、
うん、心霊、そうそう、心霊体験はないってことですもんね、今まで
心霊体験はない、
うん、一応少なからずありますから僕らはね、うん、まあ、それをちょっと過去に話したかな、
うん、で俺しかも、あ、そうやな、2人は話してる、うん、でもにわか俺信じてない、
うん、
そのどっかで、
あ、ほんま、完全にほんまやで俺、
いや、そうそう、だから、うん、そのやっぱ自分怖い怖い、うん、いや、そういうなんか
言った
な、今な、言わないよ、後ろに行ったから今パッと、
いや、見える子ちゃんなんで二人見える子ちゃんいや、ちゃうやん、だからそのにやか信じてないのは自分がやっぱり体験してないからと思う、
うんうんうん、
でも限りなくゼロに近いけどゼロじゃないとも思ってね、
はいはいはい、
うん、幽霊の存在自体、
そうそうそうそうそう、だからないわけじゃないと思ってるけど、うん、その体験はできへんような気はしてね、うん、
まあな、確証のないことは完全否定はできへんわな、
まあ、そうそうやな、そう、そう、それがあって、うん、だからそれでも結局なんか自分が怖くなっていくのが怖くて、
うん、
あんま聞きたくないねん、だんだん怖くなっていく、今みたいにそう、こうやってその上見上げてさ、うん、怖ない、
それはただ T シャツ見てるだけ、
お前俺の腹見てるだけ
めっちゃ出てる
そういう恐怖、
なんでお前がお腹めっちゃ出てる、
なんでお前怖がってんねん、もう何回も見てるやろ、いや、そういうのちゃうねん、いや、だからな、それはだから何とも言えない感覚はあんねん、
うん、
うん、でもあるんやろうなとは思いつつも、うん、ないんやろうなとも思うっていう、こう絶妙なバランスよね、う
ん、
怖い話、
なんか逆に体験していただきたいですね。
ほんまやな。
いや、ほんま嫌やね、うん。いや、ほんまに嫌。
一回。
いや、ほんま嫌、いや。
どうなんねやろな。そういう。
いや、だから言って、ね、人間焦ったら、やばなるって言ったやろ。いや、ほんまに、だから、携帯落としてそんなんなってるから、うん、もう幽霊とかじゃなくても、うん、なんかその、なんかあったら、うん、ほんまに焦ると思うで。
うん、
声とか出えへんのんちゃう、
あ、
ほんまに怖い時って人、
う
ん、
まあまあそうかもしれない、
こんなのんきにこんなとこ送ってる場合じゃないよマジでほんまやったら、そのあの霊的なもんやったらね、
うんう
ん、まあ幸いにもな、霊的なものは限りなく少ないし、
うん、
なんかなんていうの、決定的みたいなのがないやん、
うんうんうん、
だからまだちょっとあれやけど、決定的なって怖いや、
うん、
ね、じゃあ行きましょうか、うん、ありがとうございました、
ありがとうございます。